新しい言葉と題しまして、シード牧師から、俊介牧師から御言葉をいただきます。
ただいま使徒言行録の2章5節から13節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりのところ5節と6節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。さて、エルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いて、あっけに取られてしまった。ペンテコステの出来事、それは聖霊が人間の上に下ったという出来事でしたけれども、そのことによって目に見える変化というのは、新しい言葉がそこに語られるようになったという、そういう出来事でした。心を合わせて祈りを捧げていたシエスの弟子たちの上に聖霊が下ります。すると弟子たちは霊が語らせるままに新しい言葉を語り出したのだ。そのことが今日聞いた5節の直前の4節のところに述べられていました。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した、そう言われています。先週の礼拝でも申し上げましたけれども、この4節の他の国々の言葉、私たちの聖書にはそう訳されているんですけれども、もともとの文章にはここに国という文字はありません。他の言葉でというふうに書いてあるだけです。で、新共同訳聖書の翻訳、これは実は口語訳でも文語訳でも同じだったんですけれど、後の方でですね、さまざまな国や地域からやってきている人たちが自分たちのふるさとの言葉を聞いたと言っているのに引きずられる形で、他の国々の言葉でと、そんなふうに訳されているわけです。でもここは国々ではなくて他の言葉というふうに言われています。弟子たちは今までだったら決して語らなかったような言葉をこの日語り出したんです。今までだったら勇気がなくてとても言い出すことができなかったような言葉です。で、それは何か、あの十字架にかけられて殺されたイエスが本当の救い主であり、また私たちの主です、そのことをはっきりと言い表す、そういう言葉がここで初めて聞かれるようになったわけです。要するにペンテコステの日にそこで生じたこと、私たち人間の目に見えるあるいは耳に聞こえるはっきりした変化というのは、十字架と復活の主イエスキリストを言い表す説教でした。それも決して上手な説教とは言い難いものでした。ペンテコステの日に弟子たちが口々に語り出した、さまざまな言葉が語られた中で、特にペトロが語った説教がこのあと14節から42節まで載せられています。で、この説教については来週の礼拝で聞く予定になっていますけれども、おそらく他の人たちの説教もその説教の上手さという点ではさほど変わらなかったのではないかと思います。あまり上手とは言えなくても、主イエスの十字架の出来事、そして復活を告げ知らせる、そしてその方が私たちの主なのだということをはっきりと述べ伝える、そういう説教がペンテコステの朝に生まれたものなんです。聖霊が人間の上に下った、するとそこに生まれたのは十字架と復活の主を述べ伝える説教だった。そんなふうに聞かされますと、もしかすると ただそれだけなのかというふうに拍子抜けするという方がいらっしゃるかもしれません。でもです、そう思う方はよく思い起こしていただきたいんです。あの地上の生涯を歩んでおられた主イエスと最も近しく交わり、そしてまさに主イエスの人柄に触れです、そしてまた復活の主にも親しく交わった直弟子でさえです、このペンテコステの日が訪れるまで、この日までは大っぴらに主イエスが救い主メシアだと、そして世界の希望がこの方によってもたらされているんだと話すことはなかったんです。彼らの上に聖霊が下って初めてこの弟子たちは自分たちの内輪ではなくて外に向かって堂々とあのイエス様こそ救い主メシアであって私たちの主なのだと公に言い出せるようになりました。コリントの信徒への手紙第1の12章3節にこんな言葉が記されています。コリントの信徒への手紙の12章3節をお読みいたします。315ページの下の段ですが、12章3節、ここであなた方に言っておきたい、神の霊によって語る人は誰もイエスは神から見捨てられよとは言わないし、また聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないのです。聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えない。まさしく聖霊が下ったそのことによってイエス様が主であり救いの示し屋だと、そういうふうに語られることが始まったんです。でイエス様が主です、また救い主ですという言葉を最も短く言い表している言葉が主イエスキリストという言葉です。あまりに短い言葉なので、もしかすると私たちは日頃これを一つの名前のように思って、一つながりに喋っているということがあるかもしれません。しかしあのイエス様が私の主だという意味で主イエスというふうに呼ぶわけです。そしてさらにその方が救い主メシアだというのでキリストというふうについてくるわけです。主イエスキリストというのはイエス様がこの私の主でありまた私たちの救い主なのだということを言い表している一番短い信仰の告白の言葉です。ペンテコステの日に教会は初めて自分たちの先生であったイエス様がまさに主であり救い主なのだということをはっきりと意識して語るようになりました。弟子たちがそのことを語り出してみると本当にそうだと思ってどんどんどんどんその思いが強まって興奮して声が大きくなるもんですからついに往来にまでその言葉が響き渡るようになっていったんです。で教会に洗礼を受けてやってきているキリスト者の中には時折日曜日の教会に日曜日の教会堂からきれいな賛美歌が聞こえてきました、その賛美の声に引きつけられて私は初めて教会の扉を叩きました、そういう方がいらっしゃいます。しかし実はペンテコステの朝に起こったこと、主イエスを救い主だと告白しそのことを喜んで賛美している声というのは実は教会の一番最初の日からそうだったんです。教会はイエス様のことを私たちの主です、救い主です、そういうふうに声高くこの地上に成立した最初の日からずっと賛美し続けてきている、それがこのペンテコステの朝に起こっていることです。そしてそれを聞いた人たちがどうなったか6節にこんなふうに言われているわけです。この物音に大勢の人が集まってきた、そして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いてあっけに取られてしまった。 大勢の人たちがこの物音を聞いた、そう言われています。で、実はこの物音っていうのは日本語で読むと2通りに聞くことができます。一つは、この使徒言行録の2章の初めの方に出てきた天から響いてきた大きな風の吹くような物音がこの物音だったのではないかというふうに読むことができます。もう一つは、人々が口々に語り出したイエス様は主だ、救い主だという、その言葉が物音だというふうにも読むことができます。で、実は原文で読んでみるとです、ここに言われているこの物音っていう6節の文字はです、弟子たちが耳にした激しい風のような音とはわざと違う言葉を選んでここに書いてあるんです。ですから、日本語だとあんまりはっきりしないんですけれども、原文を読むとよくわかることは、エルサレムに住んでいた大勢の人たちが聞いたこの日耳にした物音というのは、これは実は弟子たちが盛んに主イエスを救い主だと告白して賛美をしているその声の方でした。大変大きな賛美の声が響いてくるものですから、周りの人たちが気になってその声が聞こえてくる家の中を覗いてみると、大変不思議なことでしたけれども、そこで語られている言葉、盛んにいろんな仕方で語られている言葉というのは、その聞いた人たちが自分がふるさとで聞いた言葉だな、そんなふうに思わされるような言葉だったというんです。で、9節から11節のところに、この日、この最初の教会の言葉を聞いた人たちの出身地がいろいろと書き連ねられています。いろんな土地の名前が挙げられているものですから、この日聖霊を受けた弟子たちがさまざまな他国の言葉を語ったんだという4節の翻訳につながっているんですけれども、しかし実はです、この時代の人々というのは大変に共通した言葉を使っていたのだというふうに説明されることもあります。当時の世界全体で広まっていた公用語というのは、西の方ではギリシャ語、東の方ではアラム語でした。で、この言葉の使われ方というのは、今日私たちは世界でですね、英語とかフランス語が世界の公用語のように言われることがありますけれども、その私たちが英語を公用語だと思っている以上に、ずっとですね、人々に身近に伝えられていたのだ。だから人々はみんなギリシャ語やアラム語というのは本当に日常生活の中で普通に出てくるような言葉だったのだというふうに言われています。ですから聖霊を受けた弟子たちがさまざまに語っている、そのとこを聞いてです、私たちはどうもここがですね、突然知らない外国の言葉をペラペラ喋り出すようになったとつい思ってしまいがちなんですけれども、しかしどうもそうではなくてです、おそらく弟子たちはみんなにわかるアラム語とかギリシャ語で説教していたのだろう、そんなふうに想像できます。そしてそのことの証拠というふうに言えるようなこともここに語られているんです。それは7節のところですけれども、7節のところにこの話を聞いた人たちの言葉が出てくるんです。こんなふうに言います。人々は驚き怪しんでいって、話をしているこの人たちはみんなガリラヤの人ではないか、初めて会ったのにどうして喋ってる人がガリラヤの人だって分かったのか、それはこの人たちの喋る言葉がなまっていたからなんです。イエス様が敵に捕らえられて、そして最初の十字架にかけられる前の晩にです、大祭司の官邸に連れ込まれたときに、弟子のペトロがです、大祭司の官邸まで密かに忍んで中庭に入り込んだのだ、そういう出来事があったって前に語られていました。で、その時にペトロはです、あなたはイエス様の弟子じゃないですかって言われて、いやそんなことはないってごまかしているんですが、最後にとうとう逃げようのない証拠を突きつけられることになります。それは何かというと、あなたはあの人と同じ訛りがある言葉を喋ってるっていうことです。 マタイによる福音書の26章の73節にこんな言葉が出てきます。確かにお前もあの連中の仲間だ。言葉遣いでそれがわかる。イエス様の弟子たちはずっとガリラヤからついてきた人たちですから、言葉遣いがなまっているんです。ガリラヤの人たちですから、ガリラヤの言葉をしゃべるわけです。今日ここで、いろいろの言葉、新しい言葉を語っている弟子たちの、この語っている言葉を聞いた人たちが言っていることも、話をしているこの人たちはみんなガリラヤの人ではないかというふうに言っているということは、その喋っていることはなまっている、ガリラヤなまりの言葉だということです。すると外国語で語っていたわけではないということになります。じゃあしかしそれならば、聞いた人たちがです、この、ガリラヤなまりのギリシャ語やアラム語で喋る弟子たちの言葉を聞いて、なんで命名が生まれた故郷の言葉を聞くのだろうかって言ってるのか。それはこの弟子たちの言っていることが本当によくわかるということがあったためなんです。自分たちは生い立ちは様々なのに、しかしみんなが本当によくわかる言葉をここで聞かされた。自分たちはみんな違うのに、なんでこんなふうにわかることがあるんだろう、そう不思議に思ったというのがこの聞いている人たちの言葉であるわけです。でそしてそういうことというのは考えてみるとです、私たちも教会の礼拝に集まるときに、もしかすると同じような経験をする場合があるのではないかと思います。ここに集まっている方々、私たちはみんなそれぞれに別々の場所で1週間の生活を過ごしてきています。私たちはみんな1週間お互いに違う経験をして、そして違ういろんな思いを持ってこの場所にやってくるに違いないんです。ところがです、この礼拝の中で聖書の御言葉が朗読され、その解き明かしの説教が語られる。でそれを聞いているうちに、とても不思議なことですけれども、自分が1週間の生活の中で抱えていた悩みや問題に触れる、そういう言葉が不思議と語られているということに気がつくことがあるんじゃないでしょうか。まるで語っている牧師がどっかで隠れて自分の1週間の生活を見てたんじゃないか、そんなふうに思ってしまうことすら時に私たちにあるんじゃないかと思います。そういう経験をする方というのは決して特殊な方ではなくて、もちろん毎週そうだとは言えないかもしれませんが、しかし私たちはどなたであってもです、そういう自分に、まさに自分に語られているこの聖書の言葉だということを、本当にそうだなと思いながら聞くということがあるので、私たちは毎週この礼拝にやってくるようになっているんだろうと思います。でもちろん牧師がですね、教会員のあるいは礼拝に出席する一人一人の1週間の生活つぶさに知ってるはずはないんです。あるいは、それを誰かについて知っていたとしても、集まるのは1人や2人じゃないわけですから、全員の方に会うような話なんかできるはずがありません。ところが人間には到底できないことでも、神様にはそれがおできになるんです。神様は私たち一人一人のことをよくご存知でいてくださって、そしてまた私たち一人一人がです、それぞれに意味のある、本当にここで生きていいのだという、そういう一生の命を生きることができるように配慮してくださいます。そのために御言葉を通して私たちに語りかけてくださるんです。神様が私たちに語りかけてくださるので、私たちはまるで自分のことを本当によく知っている、そういう話を聞かされているというふうに思うようなことが起こるわけです。大変私たちは、そういう意味では礼拝の中で不思議な経験をさせられながら毎週暮らしているわけですけれども、実はペンテコステの日、一番最初に教会が生まれたその日にも、教会でそのことが起こっていたんだと聖書は伝えているわけです。まるで自分のふるさとの言葉を聞いたようだ、自分がこれまで生きてきたそのことを本当によく知っている、そういう相手がこの私に向かって語りかけてくれている、そういう言葉がここにある、聞いた人たちはそのように感じたのだと使徒言行録は語っています。 でこういう不思議な経験をしたのは、まあ、全員ユダヤ人でしたけれども、しかし同じユダヤ人であってもいろいろな背景を持つ人たちだったのだというふうに言われているわけです。9節から11節にかけていろいろな地名が出てきますが、この地名を見ているとここに集まっていた人たちが本当に多様な人たちだったということがわかります。9節の最初に4つ地名が出てきます。パルティア、メディア、エラム、そしてメソポタミア。こういう地名、これらの地域というのはいずれもこれはエルサレムから見ると、北東の方に広がっている地域です。おそらくこの地域に住んでいる人というのは紀元前6世紀に起こったバビロン捕囚ということに関わってエルサレムから捕らえ移された捕囚された人たちの関係者だろうというふうに考えることができそうな人たちです。でその後、ユダヤはエルサレムがある場所ですから、当然そこにユダヤの人がいるのはいいとして、その後今度はカパードキア、ポントス、アジア、フリニア、パンフィリアという5つ地名が並んでいます。これはいずれも小アジアといわれる、今でいうとトルコという国がありますけれども、その半島の上にあるいろいろなアジアの州の名前です。それからその後に続くエジプト、キレーネに接するリビア地方というのは、これは、名前でよくお分かりになると思いますが、アフリカの北岸です。エジプト、そして、キレーネに接するリビアというのは今リビアという国がありますけれども、黒人が多く住んでいるそういう国です。そして、その後、ローマという名前が出てきます。ローマから来て滞在中のものという、ローマ、これは唯一ヨーロッパの人たちですけれども、しかし実はローマには、この新約聖書の時代にはユダヤ人がたくさん住んでるんですね。で、ユダヤ人がどんどんどんどんローマで生活するようになって、そして自分たちの神様を礼拝する礼拝所が、たくさんローマにこの時代ありました。で、時のローマ皇帝はです、自分の都にユダヤ人たちが住み着いてたくさん集まって礼拝しているということを不安を感じるんですね。それで、もしかすると、このユダヤ人たちがローマで反乱や謀反や暴動を起こすと大変なことになると思って、ローマ皇帝がユダヤ人を追放するなんていう出来事も起こっています。クラウディウスという皇帝が紀元50年にユダヤ人をローマから一斉に追放したなんていうことが歴史の中では知られていますが、それくらいローマにもユダヤ人が住んでいたんです。そしてそのユダヤ人たちがローマで外国で暮らしているわけですけれども、しかし一生の終わりにな、自分が亡くなるときにはエルサレムに骨を埋めたいと思って戻ってくる。でその下見のために滞在している、そんな人たちがここにいたわけです。それからさらに11節にはクレタ島であったりアラビアという地名が出てきます。クレタ島というのは地中海に浮かんでいる島国です。アラビアというのは、おそらくこれは当時ペトラという都を持っていたナバティア王国のことだろうというふうに言われていますけれども、アラブにつながっていく、エルサレムから真東に離れていった、その場所にある土地に住んでいる人たちです。そういう意味では今申し上げた場所というのはですね、地図にのこう置いて考えてみますと、エルサレムを真ん中にして東西南北、それぞれの 地域から集まってきた人たち、世界中の 人たちがここにやってきていた、そんなふうに言えるような地名が並んでいるわけです。世界中から集まってきて、しかし神様のことを真剣に考えて神様によって自分は救われたいと願っている、そういう人たちがこのペンテコステの出来事の物音を聞いて、声を聞いて教会に集まってきたんだというふうに言われているわけです。同じユダヤ人で神様に対して真剣な人たちではありますけれども、出身や生い立ちが違うわけですから、当然のこと物事の感じ方や考え方は、随分違ったに違いないんです。ところがそうである人々がみんな弟子たちの言っていることが非常によく分かった、この私たちのふるさとの言葉を聞いた、そう思ったところが不思議な点なんです。 しかしこれは神様の事柄に真剣である人たちはたとえ生い立ちがどのようであっても神様がその人のに霊を下してくださって、神様の御心がよく分かるようにしてくださる、そういうことなのだろうと思います。しかしそういう人たちがいた一方でここには弟子たちの一生懸命の、辻説法と言っていい言葉を聞いても心動かされなくて、あれはただ新しい葡萄酒で酔っ払ってるだけなのだというふうに思ってしまった人もいたというふうに言われています。でさて今日の箇所でですね、非常に重要なことというのはここで世界中のいろんな地域から集まってきた神様の事柄に真剣なユダヤ人たちが、いわばこの人たちは最初は観客のように最初の教会の周りに集まってきているわけですが、しかし実はこの使徒言行録の2章というのはこの先ずっと読んでいきますと、この人たちがです弟子たちの話す言葉を聞いていく中でそこに言われていることを信じて洗礼を受け教会の枝に連なるようになったんだというふうに言われているんです。2章の一番終わりのところに近いんですが、41節のところこんなふうに出てきます。ペトロの言葉を受け入れた人々はバプテスマ洗礼を受け、その日に3000人ほどが仲間に加わった。ペンテコステの日にそこに誕生した教会で、主イエスこそ救い主です、そういうことが公に語り始められたその時、これに気がついた人たちは最初、見物人か野獣馬のようなつもりで、この家の様子を覗きに来たんです。しかし弟子たちが一生懸命語っている言葉を聞いているうちに、ここに語られていることは決して人事じゃないってそう気がつくんです。そして自ら洗礼を受けて教会の枝になりました。そういう人たちが実は背景から言うと世界中の各地至る所から集まってきた人たちだったって語っているんです。でそう考えると実はここに語られている事柄というのは、これはこれまでの古いイスラエルに代わる新しいイスラエル、新しい神様の民を表す人としてここに招かれ、そして信じるようになった、そういうふうに言うことができるんじゃないかと思います。イエス様の前まで、イエス様が十字架におかかりになる前まで、神様の民っていうのはユダヤ人であるイスラエルの人であるという血筋によって持ち運ばれていました。しかしイエス様が十字架におかかりになって復活した後はです、そのことがこの私のためだったって信じる信仰によって神様の民っていうのは、形作られるようになっていったんです。そしてそのことがはっきり語られたのがペンテコステの朝です。新しいイスラエルに招かれていくその人たちっていうのはいろいろな背景の人がそこにいてもいいのだ、どんな背景の人であってもイエス様の御業の中に招き入れられ、そして信じるものとされていくんだということをこの箇所は語っています。でもちろんこの被洗礼を受けた人たちは最初にです物音に気がついてこの家を覗こうとした時にはまさか自分がこの日に洗礼を受けるなんて予想してなかったに違いないんです。最初は野獣馬のつもりで、ただ話を聞きたいと思って何だろうと思ってやってきたに違いないんです。ところがただ聞くだけだと思っていたその人たちに神様が聖霊を下らせて、そして神様がこの私の前で語ってくださっている、そのことに気づかせてくださるんです。そして神様の民に加えられて変えられていきます。でその際に生まれや育ちや生い立ちは関係がないんです。地域の垣根も何もないということをこのペンテコステの出来事は語っています。当時のユダヤの周りに広がっている世界各地から神様がご自分の民を呼び集めて、ただ神様に真剣に向かって生きようと思っているそういう人たちを招いて新しい神様の民としてくださっています。 で使徒言行録に語られている最初の教会の姿がこうなんだと聞かされてみるとです、ここにいる私たちも同じではないかというふうに思わされます。ここにいるお一人一人は生まれも育ちも境遇も本当にバラバラだと思います。クリスチャンの家庭に生まれ育ってイエス様のことを小さい時に知った人もいれば、若い時に職場や学校という入り口で教会の扉を叩いた方もいらっしゃるでしょうし、さらにはかなりの高齢になってから弓道生活を始められ洗礼を受けてクリスチャンになっている方もいらっしゃいます。しかしそういういろいろな違いはあってもです、すべての人が招かれて、そしてイエス様を与えてくださった神様を信じて生きる、そういう教会が形作られて、私たちはここでお一人の神様、またお一人の救い主を信じて一緒に生活をするようにされているんです。私たちが本当にさまざまな人間の集まりだということは、実は神様の配慮と慈しみが限りないということを表している、そういうことだろうと思います。ここにいる私たちはみんな一人一人の考え方や育ちは違いますけれども、しかしいずれも神様が招いてくださって、そして教会の群れの動きがあるということに気づかされてここに招かれて、そしてこの私に語りかけられている御言葉を聞いて信じて教会の群れに連なるものとされたということを覚えたいんです。私たちは一人一人今までいろいろな経歴を持っている、いろいろな歩みをしてきた、そこには確かに違いがあります。でも今ここで一つの教会に招かれ、お一人の主の体に合わされ、そしてお互いに兄弟姉妹の交わりに預かりながら、みんなで一緒にイエス様を与えてくださった神様の慈しみを味わい、そしてその神様のご栄光を明かしする務めを委ねられて、ここに生きるものとされているんです。私たちはその意味では本当に聖霊の働きによって神様を讃える群れとして一つに合わされた群れの枝であるということを覚えたいと思います。そのように私たちを招いてくださり、御言葉を聞かせてくださる神様に感謝して、主イエスを褒めたたえながら生活する幸いなものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、最初のペンテコステの朝に弟子たちが一生懸命に主を仰ぎ見て祈っていたときに、あなたが聖霊を下してくださいました。聖霊が下されたことで弟子たちはイエス様が自分たちの主であり、また自分たちだけの主ではなくて世界の救い主であり、すべての希望がこの方からもたらされてくるのだということに気づかされ、そして自分たちだけの事柄ではないと思って、外に向かって公にイエス様がキリストなのだと、そのように語り出す教会の誕生の日があったことを聖書から聞きました。私たちは今同じ聖霊に動かされ、同じイエス様を仰ぎ見ながら、あなたの本当に慈しみ豊かな、また配慮に満ちた支えを受けて生かされている人生の幸いを思います。どうか私たちがイエス様に招かれ、またイエス様に従う者として生かされていることを信じて歩むことが許されますように、私たちがこのところであなたの御言葉を聞いて、それによって慰められ勇気づけられ力を与えられて新しい生活へと歩んでいくことができますように導いてください。イエス様が私たち一人一人を一つの体の枝としてくださり、共に組み合わされ生きるように招いてくださっている幸いを感謝いたします。どうぞ私たちがお互いの兄弟姉妹の交わりをさらに強め、頭であるシエスを指し示しながら、お互いに励まし合い支え合い、そして みんなで共にあなたを賛美し生きる、そのような生活をいよいよ確かにしていくことができますようにお導きください。そのような教会が終わりの日までこの地上に立ち続け、そして確かにこの世界があなたから見捨てられてはおらず、どんなことがあってもどんな時代にも希望が与えられていることを表す、そのような群れとして歩んでいくことができますように、どうぞその中にあって私たち一人一人も確かに主イエスキリストに伴われ、そして生かされている、そのことを褒めたたえながら歩む幸いなものとしてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。